皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は4月の26日月曜日ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週のポッドキャストはですね、お知らせからいきたいと思います。毎年恒例になっていますが、今年もロサンゼルスでダンスのサマーキャンプを行います。で、サマーキャンプはですね、7月31日から8月20日までの3週間のプログラムになっています。で、このサマーキャンプなんですが、一番気になるのはやっぱりダンススタジオのことだと思います。で、プログラム中はダンススタジオミレニアム、デビー、ムーブメントライフスタイルのこの3つのスタジオに通ってダンスのレッスンを受けます。で、サマーキャンプの、資料もあるんですが、その他にロサンゼルスのスタジオの、比較のレポートという資料も、無料で配信しています。で、この比較ですね、ダンススタジオの比較レポートなんですが、実際にスタジオに行って、スタッフと話して、レッスンを見て、ダンススタジオの周りも、治安ですねとかも見て作りましたので、もう本当にそのまんまなんですが、これ実際に行ってみないとわからない情報が満載です。なので、サマーキャンプの資料もあるんですが、そのサマーキャンプの資料と合わせて、請求できるようになってます。ですので、ぜひ、お問い合わせください。で、この資料請求なんですが、サマーキャンプの、ホームページからできるようになってます。で、ダンスサマーキャンプ2016と、検索するとサマーキャンプのホームページが出てきて、そのページの中にサマーキャンプの資料とダンススタジオの比較の資料の、請求ができるようになってますので、そちらからぜひお問い合わせください。はい、今回のお知らせは以上となります。そして僕の近況なんですが、先週、褒め立つというセミナーに行ってきました。で、日本からですね、講師さんがいらっしゃってセミナーを行ったんですが、褒め立つと、知ってる方は知ってるんですかね、まあ、褒める達人ってことですよね。褒める達人になろうというようなセミナーだったんですが、それに行ってきました。で、まあ、その講師さん、その褒め立つっていうセミナー、講師さんの中ではなんか何人も講師がいるみたいなんですけれども、ナンバーワンの講師さんらしくて、話もですねすごく上手で、聞いてて面白かったんですが、それ以上にやっぱりこう褒める大事さというか、褒めることの大事さはよく分かってるんですが、分かってるつもりですね、分かってるつもりだったんですが、やっぱり日常生活でバタバタしてると、身近な人、身近なものほどこうちょっと感謝を忘れがちになるというか、いうことをですねすごく再確認させられました。で、セミナーではですね、その、まあ、ただ単に褒めるっていうことではなくて、そのどういうその気持ちが大事かとか、あと叱り方もやってましたね。叱れる人は今までその人をどれぐらい褒めてきたのかと、褒めてるからこそ叱れるみたいな、その講師さん言ってましたけど、褒め貯金が必要だって言ってましたね。で、その褒め貯金があると、その人との信頼関係があるので、その状況で初めて自分が言いたい、まあ叱るって言い方してましたけど、例えば注意であったりだとか、そういうことも含めてだと思いますが、言うことを聞いてもらえるということで、まあその何ですか、ありがとうだとか感謝してるよとかいう、まあ、単純なことではなくて、もっとこう深い話だったんですね。で、まあ、僕の口癖なんですが、ああ疲れたって、今日も疲れたっていうのも、やっぱ疲れたと言わないって言ってました。で、疲れたっていう言葉の代わりに、ああ今日も頑張ったというふうに言おうって言われて、ハッとしましたね。自分のもう本当独り言のように言ってる言葉でも、やっぱり周りにそういうこう、なんですかね、まあ、ネガティブな感情までは抱かないと思いますけど、ネガティブをこう発信しているような、ことは良くないというふうに気づきがありました。で、一番僕が、引っかかったっていうんですかね、ドキッとしたのが、女性はザルだというふうに話をしてました。なので、例えばこう何かあると、例えば喧嘩をするだとか、お互いにこう意見がこう噛み合わなかったりだとか、 そういうことでも女性はザルなので、あの表面上は何にもないように過ぎていくらしいんですが、そのザルの下にあのバケツがあるらしいんですね、まあ、その人の小石さん曰くなんですけど。なので物事が過ぎ去って、例えば喧嘩をして相手を傷つけるようなことを言ってしまったと言った時にですね、次の日は、まあ、あの普通にケロッとしてる、まあ、うちの奥さんであればあのケロッとしてるということがあったとしても、女性はそのザルの下にバケツがあるので、絶対に忘れないって言ってましたね。それは僕すごいドキッとして、うちの奥さんって本当にこう穏やかというか、あの優しい、もう本当にこう包んでくれる奥さんなんですね。なので僕がちょっとこう、そうですね、疲れてる時とか、まあ、イライラしてる時とかでもすごくこう優しく気遣ってくれる奥さんで、ただその優しいんだなっていうことに表面上だけで甘えてはいけないんだなっていうふうに思いました。その下のバケツに、まあ、何が溜まってるか分かんないというか、まあ、溜まってはないかもしれないんですけれども、そういう意識を持って接した方がいいかなというふうに思いましたね。で、その、まあ、講師さん曰く、その必ず女性はそのバケツには溜まるんだけれども、その感謝の言葉であったり、まあ、そのうちの奥さんであれば愛してるよだとか、ありがとうだとか、そういう言葉をかけることによって、そのバケツに溜まっているものはちょっとずつ減っていくんですよというところがですね、一番こうぐさっときたというか、ドキッとしたというか、身近な人ほど感謝を忘れがちになるので、まあ、僕の場合奥さんですよね。やっぱ言葉に出して感謝することが大事ですし、まあ、いて当たり前だと思わないということも言ってましたけど、まさにその通りだなと思うセミナーに行ってきました。はい、以上が僕の近況となります。で、先週の気温ですね、ロサンゼルスはもう夏みたいでした。最高気温が30度、それから最低気温は13度となっていて、もう T シャツ短パンという感じになっています。で、ニューヨークの方もですね、暖かくなってきてます。最高気温が25度、そして最低気温が10度前後ですかね、ニューヨーク本当にもうニューヨークにしてはというか、暖かい気温になってきています。はい、それではですね、今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルは中学生のダンス留学のプログラムについてです。で、特にですね、今年4月に入ってからですね、ものすごく中学生のダンス留学のお問い合わせが増えています。で、実際にお申し込みもたくさんいただいているんですが、一回ですね、きちっとポッドキャストでも中学生のダンス留学のプログラムをご紹介しとこうというふうに思います。で、まずですね、中学生のダンス留学の場合、リビングアメリカからご案内できるプログラムはダンスレッスンのみを受ける、ダンス集中留学になります。で、年齢制限がダンススタジオにはそれぞれあって、選べるスタジオがちょっと限られてしまうんですが、中学生の場合ですね、選べるダンススタジオは3つで、ムーブメントライフスタイルかミレニアムかエッジ、この3つのスタジオから1つ選んでいただけます。で、年齢制限がちょっと若干それぞれスタジオが違うんですが、エッジは、14歳以上で、ミレニアムは15歳以上で、ムーブメントライフスタイルは、まあ、年齢制限がないので問題ないんですが、これらのスタジオの年齢制限ですねはあくまでも目安になってます。で、もちろんダンスのスキルがあればその年齢に達してなくても大丈夫なんですが、全くそのダンス歴がない状態で初心者であれば、まあ、14歳以上15歳以上というふうにスタジオが定めていて、まあ、先ほど言いましたけど、そのスキルがある、ダンス歴があるのであれば多少年齢に誤差があっても受け入れるようになってます。で、実際スタジオではレッスンを受けるときに年齢確認とか身分証の提出とかはありませんので、まあ自分で、ここら辺のレベルだなという、まあ、判断基準というんですかね、まあ、そういうのは僕の方にご相談していただければ大丈夫なんですが、それでこのスタジオ行けるだとか、こっちのスタジオはどうかなというふうに判断してもらえればというふうに思っています。で、滞在方法なんですが、以前は中学生の留学の場合、ダンス留学の場合ホームステイだったんですけれども、今ですね、中学生を受け入れるホームステイが、ありません。 でちょっとあの手配が難しくなっていたんですが、今、ご案内できる滞在先はですね、学生寮になってます。で学生寮の、4人部屋の自炊となっています。で学生寮はですね、基本的に、留学生同士で、まあ、住んで、であと一応寮長はいるんですが、あの生活はですね、留学生自身で例えば買い物だったりだとか、で食事は自炊なので食事の準備だったりだとか、まあ、ある程度、自立した生活が必要となります。ただ中学生で、まあ、実際なかなか自立した生活というのは難しいんですが、あの寮にはですね、たくさん、先輩のですね、日本人留学生がいますし、あと、まあ、寮によっては、その寮長が日本人の寮もありますので、まあ、日本語で相談することができるというので、まあ、ある程度は、そうですね、やれるとこまでは自分、留学生自身で頑張ってもらうんですが、本当に丸々自分で、全部やる必要はないというか、まあ、困った時には相談ができるというような環境になっています。で中学生のダンス留学の場合は3つの現地サポートが含まれています。でまず1つ目なんですが、1つ目は空港の送迎サポートですね。初日、ロサンゼルス空港に着いた時に現地スタッフがお迎えに行って、で帰国の際もですね、スタッフが滞在先から、まあ、学生寮ですね、学生寮から空港までお送りするというサポートですね。でそれからもう2つ目ですね、はダンススタジオの同行サポートが含まれています。でこれはですね、ロサンゼルスに着いた初日、まあ、初日ののみのサポートなんですが、滞在先にチェックインをした後に、ダンスサポート専門のスタッフが、なんか僕今発音変でしたね、ダンスサポート専門のスタッフが、学生寮からダンススタジオまで、同行するんです。でこの同行、実際に留学生が移動する方法で、一緒にスタッフが同行します。例えば歩きだったら歩き、バスだったらバス、電車だったら電車ですね。でそれに乗ってスタッフが一緒に移動して、まあ、移動の説明をします。でダンススタジオでは、レッスンの受け方、あとレッスンチケットの確認ですね。でレッスンチケットはもうプログラムに含まれているので、これは確認と、で、あとレッスンの登録ですねを行いますので、まあ、次の日からは安心して、まあ、レッスンが受けれるプログラムになっています。そして3つ目の現地サポートなんですが、これは LA 生活サポートというものになります。でこのサポートはですね、これも初日に、まあ、オリエンテーションみたいな感じですね、生活はどうしたらいいだとか、留学生活について細かく、説明を行って、であとはですね、基本的には緊急時のみの、サポートとなります。でこちら詳細はですね、リビングアメリカのホームページにありますので、ダンス留学と検索していただいて、そこから、現地サポートと見ていただければ、下の方に、LA 生活サポートの詳細が結構ずらっとどういうことをやるというのが書いていますので、そちらからご確認いただければというふうに思います。で、プログラムなんですが、先ほども言いましたけど、レッスンチケットが含まれていて、一応目安としてですけども、基本的に1週間に10レッスンのチケットが含まれています。でこれ1週間に10レッスン、2週間で20レッスン、3週間で30レッスンというふうになるんですが、そのレッスンスケジュールは基本的に留学生の好きに決めていただけますので、その受けたいスタジオのホームページを見て、あ、ここ今日このインストラクター、このレッスン受けたいなというのがあれば、全然自由に受けていただけますし、例えば1日3レッスン受けても大丈夫ですし、全く受けない日があっても大丈夫です。ただ一つ注意点なんですけれども、基本的にチケットはスタジオからの返金はありません。なので例えば1週間に10レッスンのチケットを、まあ、使い切るスケジュールで、レッスンをこう受けていくというふうにしていくことが必要となります。でもしチケットが足りない場合ですね、足りない場合でも現地のスタジオの受付で、まあ、簡単に購入できるようになってます。でただ中学生の場合、もう最初からプログラムに入れてほしいと、チケット数を増やしてほしいということであれば、まあ、一応返金はできませんよというのが分かっていただければ、全然プログラムで最初から増やすことも大丈夫になっています。はい、以上が中学生の、 ダンス留学の場合のプログラムになります。で中学生の場合ですね、特に現地での生活、あと治安ですよね、というところも気になると思います。でリビングアメリカではですね、新しく日本で、ダンス留学のカウンセリングもスタートしました。で日本のスタッフがカウンセリングを行うんですが、スタッフはですね、ダンス留学の経験者となっていますので、留学生の立場に立ったご相談ができますし、あとダンスについても、細かくお答えできますので、場所はですね、東京の渋谷のシェアオフィスを、借りて行うんですが、もし興味があるようであればぜひお問い合わせください。はい、今日のポッドキャストは以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。